聖書をお読みいたします。新約聖書のローマの信徒への手紙一章の一節より七節までをお読みいたします。新約聖書の273ページ、ローマの信徒への手紙一章一節より七節。ローマの信徒への手紙一章一節。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、召されて人となったパウロから、この福音は神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたもので、御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中から復活によって力ある神のことを定められたのです。この方が私たちの主イエス・キリストです。私たちはこの方によりその皆を広めて、すべての異邦人を信仰による従順へと導くために恵みを受けて使徒とされました。この異邦人の中にイエス・キリストの友となるように召されたあなた方もいるのです。神に愛され、召されて聖なる者となったローマ人たち、一同へ、私たちの父である神と、主イエス・キリストから、恵みと平和があなた方にあるように。いかに生きたらいいの、どう生きたらいいの。私たちは今大きな不安の中にいます。先が見えません。先が見えないどころか、分かること、見えること、それはどんどんと悪い方向にしか行っていない、そういう不安です。いかに生きたらいいのか。私たちが今この現状の中にあって、心の中で実はそういうことではないでしょうか。自分の経済は、生活はどうなるのか、いかに生きたらいいのか、私の健康は本当に守られるのか、いかに生きたらいいのか、私の命はどうなるのか、いかに生きたらいいのか。私たちの家族、この社会、この世界、いかに生きたらいいのか。聖書という書物を私たちは大事にしています。信じています。これを神様の言葉と私たちは受け止めています。このような大変な事態で聖書を読んで一体何になるのか、聖書を開いて一体そこに何が書いてあると思うのか、そのようにお考えになる方も世の中には少なからずいらっしゃると思いました。ただ私たちはこの聖書という書物のその成り立ちを知っています。この教会では何度も皆さんに申し上げてきましたけれども、聖書、旧約聖書、新約聖書、2つの大きな書物が成り立っています。旧約聖書は今から2500年前、新約聖書は今から2000年前、おそらく成立したであろうというふうに言われています。2500年前、イスラエルはバビロニア帝国との戦争において敗れ、それを背景にしてこの旧約聖書はまとめられました。新約聖書は ローマ帝国との戦争を見破れ、そこでまとめられるのがこの聖書です。聖書は戦争を知っています。しかも敗北を知っています。ある人は申しました。今この世界が直面しているこの現状は有事である、戦争である。今まで私たちは見えるもの、国対国、人対人、思想対思想、そういう見えるものと戦ってきた。しかし今私たちはまさに見えないものと戦う、その新しい戦争に今直面をしています。聖書を読んで一体何になるか、確かにそうかもしれません。ですけれども、この聖書は今申し上げた戦争を知っています。敗北を知っています。敗北の後に人はどう生きたらいいのか、それを問い続けていたのがこの聖書です。私たちは今先の見えない不安、争いの中にいます。その時その経験をすでに持っている聖書、その聖書から言葉を読み解く、聞き取る、それは多分今の私たちにとって決して無駄なことではありません。不必要なことではありません。この聖書から私たちは今の自分たちの心の中どう生きたらいいのか、そのことを共にこの朝耳を澄まし考えてみたいと思います。さて、今日から読み始めたのはローマの信徒への手紙、パウロの手紙でございます。この前まで私たちはパウロについての手紙、使徒言行録を読んでまいりました。今日からはパウロ自身が書いたその手紙に耳を傾け、共に読んでいきたいと思っています。ご存知のように、このパウロというものは新約聖書約半分を記しました。パウロの手紙によるもの、それは約半分、おそらく全部が全部パウロの記述ではないでしょうけれども、パウロの影響下であるものは約半分ほどあります。パウロ、どうしてこれほど新約聖書の中で大切にされているのか。逆のことを言えば、先ほど申し上げたように戦争で負けたユダヤの民がこの聖書をまとめるわけですけど、まとめたときにどうしてこう多くパウロの手紙をたくさん新約聖書の中に収めたのか。おそらく同時代にたくさんの書物がありました、手紙がありました。でもその中で27冊これにしようとある人々が決めたんでしょう。なぜパウロの言葉、パウロの手紙がこうも多く残されたのか。パウロが伝道旅行をしたから、異邦人に伝道したからパウロの手紙が残されたのか、それも一理あるでしょう。ですけれども、伝道したもの、異邦人世界を向いていたもの、それはパウロだけではありませんでした。ではなぜパウロはこうも多く新約聖書の中にその手紙を残されることになったのか。パウロの特徴というものを私たちは考えたこと、あるいは理解したことございますでしょうか。パウロという人物はこういう人物ですよ。歴史的に新約聖書の中に収められている人でしょう。それは結論です。その前にパウロという人物はこういう人物は、そのパウロの特質、それを私たちは把握しているでありましょう。 ユダヤ教を迫害していたの、ユダヤ教のものでキリスト教を迫害していたの、改心したの、ドラマチックな人生を、それがパウロです。ですけどもパウロの本当の性質は実はそういうところにだけあるんじゃないですか。パウロという人物の特徴、それは信仰ということがどういうものであるのかをはっきりと記したのがパウロです。もっとはっきり言うならば、信仰というものをこの世界に目覚めさせたのがこのパウロです。宗教なんだから信仰があるのが当たり前だろうと私たちはついつい思ってしまいます。ですけれども、よりちょっと乱暴な言い方をしますけれども、パウロ以前にはおそらくは信仰というものはなかったのではないかと言ってもいいくらいな、そういう状況が世の中にはありました。パウロという人物はどういう人物ですか。信仰というものはこういうものだというものを定めたのがこのパウロです。だからこそ新約聖書にパウロの言葉はたくさん残されている。信仰とはこういうものだ。それはパウロから始まります。ではパウロ以前の教会というもの、教会というか宗教というのは一体どういうものだったのか。もちろんパウロ以前にも信仰がありました。神様を信じているというそういう思いがありました。ですけれども、パウロの時代にそれはどうなっていたのか。私たちよく存じているように、パウロは西のユダヤ教徒でした。西のユダヤ教徒だったから教会迫害したんだ、そう理解しています。ですけれども、パウロ自身の言葉、例えば今日読んだローマの信徒の手紙、これは生書あたりを読んでみると、パウロはユダヤ教徒だった自分に腹を立てています。苛立ちを持っています。自分は西のユダヤ教徒だ、立法をちゃんと守っている、立法をちゃんと守って神様の教えをきちんと守っているつもりになっている、でも私の心が満たされないのはどういうわけだ、どうやって私は生きたらいいのかがわからない。パウロは実はユダヤ教に対しても不満を持っていたというふうに考えることができるでしょう。その時代宗教はどうなっていたのか。立法主義という言葉があります。立法主義、これはどういうの、簡単に言ってしまえば飾り立てることで私は大丈夫と思うことです。飾り立てる、立法をちゃんと守っています、私は礼拝をちゃんと守ってますよ、私は、私の中に、私の周りに、私の周辺に飾りをたくさんつけていく、飾りをたくさんつけていって、そして神様に喜んでいただく、神様に喜んでいただく、それは彼らの言葉です。私たちの現代風の言葉で言えば幸せになるということです。どうすれば人は幸せになれるのか、どうして私たちは喜びを持って毎日生きられるのか、飾り立てればいいんだ。ユダヤ教人々の考え方ではありましたけれども、それは現代私たちにおいても同じです。私たちも飾り立てるものをたくさん集めようとしています。経済力がそうです、仲間がそうです、名誉がそうです、権力がそうです、肩書き、私たちはたくさんのもの、たくさんの飾りを自分たちの周りに置いて、自分たちに備え付けることによって幸せになれると思っています。さて、当時のユダヤ教にも信じる信仰はありました。信じる信仰、私は立法を信じていますよ、私は安息日を厳守することを信じていますよ。今の私たちに置き換えてみましょう。お金を信じてますよ、権力を信じてます、名誉を信じてます、未来を信じています。さて、その場合の信じるという言葉はどういう意味で使われていますか。立法を守ることによって幸せになれる、お金を持つことによって幸せになれる、権力を持つことによって幸せになれる、たくさんのきらびやかなもの、仲のいい友達、それを持つことによって私たちは幸せになれる。友達を信じている、お金を信じている、権力を信じている、一方を信じている、みんな同じです。さあ、その信じるというのは一体どういう意味ですか。信じる、パウロは実はこの信じるという言葉に対して不満を持っていました。 それが本当に信じるってことなんだ。お金を信じる、立法を信じる、今の時代もそう、そしてパウロの置かれた状況もそう。その場合を信じるとはどういうことか。それは誤解にすがること、立法にすがることです。立法にすがり、お金にすがり、立法にすがり、お金に依存し、何かに依存すがっていく。何かに依存することで私たちは幸せになれる、そう考える。それがパウロの時代の状況。パウロが苛立っているものでした。何かにすがって自分は幸せになる。いいですよね。たくさんの仲間、たくさんのお金、たくさんの良い方法、たくさんの立法を守ったのか、みんなそれを見てくれます。チヤチヤしてくれます。立派したねというふうに言ってくれます。私たちはそれで幸せになれると思おうとします。でもパウロに代表されるように、私たちは実はそういうものをいくら寄せ集めても幸せになれない。今まさに日本が置かれている状況はそうです。経済力、力、武器もそうかもしれません。我々はたくさんのものを所有しています。それをそれを集めれば幸せになれると父は信じてきました。そしてそういうものがあれば大丈夫だと信じてきました。お金を信じる、武力を信じる、我々の主義主張を信じる、その場合の信じるとは一体どういうことか。それはすがるという言葉と実は同じ、変わらないのではない。信じているという言葉を使いながら、私たちは実はその中で起こっていることはすがり、憎悪し、主張の固執をする。それを私は信じるという言葉で表現してきたいたのではない。それが本当に信仰か、それが本当に信じるということか、そんなものでは私は満たされない。それがパウロの思いです。すがるということはどういうことか。パウロは実はガラテヤの信徒の手紙の中で特徴的な言葉を何度も何度も使います。それは奴隷という言葉です。我々はお金を信じている、仲間を信じている、でもそれがもしすがっているということを信じているとしたら、私たちは実はその者たちの奴隷となっているのです。すがること、執着すること、固執すること、頼ること、それは依存をすることです。依存をする、依存している相手がなくなれば、あら大変、私の人生は真っ暗になってしまう。お金がなくなればどうなるんだ、武器がなくなればどうなるんだ、私の人生は台無しではないか。それはいつでも私たちが何かに依存をしていること、それはとにもなさず、私がいつでも奴隷状態にあるということです。奴隷状態にあることを信じるという、それが本当に信じるという言葉が持っている世界なのか、それがパウロの思いです。パウロはイエス・キリストのことを知っていました。教会のことを知っていました。パウロは最初教会のことが大嫌いでした。安息日も守らないし、律法もちゃんと厳守しないし、そしてこともあろうに罪人たち、一緒に食事をしちゃいけないというふうに律法で禁じられている人たちと仲良く食事もする、一体あの連中は何なんだ。パウロは教会のことが大嫌いでした。ローマ書の、ローマの信徒の手紙の3章にこういう言葉がございます。3章21節ですけれども、ちょっと読みいたしますのでお聞きください。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。少々難しいからですけれども、私が今考えている律法とは関係なく、依存する、支配される、そういうこととは関係なく、本来律法が持っていた言葉、 本来預言者が語っていた言葉、それによって神の義が、神の義、これも知ってくれる言葉ですけれども、私たちと本当に喜べているんです。神の義、神様からいいよって言ってもらえる、神様から君は正しいよと言ってもらえる、神の義、これ私たちにとって何より喜びでしょう。私たちは孤独です。自分の意見が聞いてもらえない、自分の世界観が分かってもらえない、ですけれども神様、神様、白い衣をしたひげを生やしたどっかのおじいさんと想像するのやめてください。神様というのは宇宙よりも大きいのです。何よりも大きいのです。宇宙があなたのことを応援してるよ、宇宙はあなたのことをそれでいいんだと言っている。嬉しいじゃないですか。人が何と言う、誰が何と言う、大宇宙が私のことを応援している。それよりももっと大きい方があなたのことをいいんだと言っている、それが分からないんです。私は私の喜び、それが今与えられるもの。それはどういうことか。実はここは実は問題なんです、ね、人生です。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じるものすべてに与えられる神の義です。神の義、喜びが与えられる、それはどうやって与えられるのか。この、新教の約聖書では、すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じるものすべてに与えられる神の義、今までの通りに書かれていますけど、実はこれは別の翻訳が可能なんです。どういう翻訳かといいますと、すなわちイエス・キリストの信仰により、イエス・キリストの、イエス・キリストの信仰を通して信じるものすべてに与えられる神の義、そういう翻訳が成り立つんですが、どういうことになるか。私たちはイエス様は神の子だというふうに信じています。それは正しいです。ですけど、ですからイエス様に信仰があるという方の言い方に違和感を覚えます。信じるのは人間であって、イエス様は信じられる対象でしょ。神様が信じられる対象であると同じように、それは信じる目的格であって、イエス様自身が主格になって、主体になって、主語になって信じるということを喋るのはおかしいだろう。そういう思いから、私はイエス・キリストを信じることによりという、こういう、まあ、言ってみれば解釈による翻訳というものを採用してきました。ですけれども、実は世界中にはこの翻訳だけを採用しているものでないものなんです。今申し上げた通り、イエス・キリストの信仰、それを手本にして、それを見習って私たちの信仰が生まれた。イエス・キリストに信仰があるというのが、実はパウロが言っていることです。それが本当に正しい解釈かどうか議論があります。議論がありますから、この翻訳は実は落ち着かないままに今日まで来ています。今日までは来ていますけど、私たちは今日ここでイエス・キリストの信仰、その側面から少し考えてみたいと思います。イエス・キリストの信仰というのは一体どういう信仰だったのか。それが先ほど申し上げた通り、安息日を守らない、律法を守らない罪人たちと平気で食事をする、一体彼はどんなやつなんだ。パウロが怒った、パウロが苛立った。でもパウロがやがてそれを発見します。今日の今の3章で書いている通りです。その同じパウロが、あの方には信仰があるんだというふうに、あの方の信仰こそが私たちの信仰をより覚ましてくれた。信仰とはこういうものだ、奴隷なるすがる、それが信仰ではない、はっきりパウロが自覚をしました。さて、それは一体どういう信仰なのか。先ほど少子一番最初の礼拝の言葉で詩篇の22編を読みました。我が神、我が神、何を私を見捨てになったのですか。これはご存知のように、主イエスキリストが十字架上で語られた言葉というふうに言われているものです。まあ、全ての福音書がこの言葉が最後のイエスの言葉というふうには言ってはいませんけれども、多くの福音書、それはこの言葉がイエス様の十字架上で語られた言葉というふうに言われます。我が神、我が神、何を私を見捨てになったのですか。イエス様の信仰というものはどういう信仰なのか。パウロが言ったイエス様の姿に、これが信仰なのというふうに、どういうふうにして発見をしたのか。パウロは苛立っていました。信じる、 それはすがることではない。信じる。それは自分を奴隷状態の中に閉じ込めることではない。私はあなたの奴隷です。私はあなたお金の奴隷です。私は皆さんの奴隷です。私は日本の奴隷です。奴隷になる宣言を信じるということなのか。ならば私は全然幸せになれない。信じるとは一体何か。イエス・キリスト、安息日を守っていない。安息日の掟の奴隷になっていない。律法を守っていない。律法の奴隷になっていない。異邦人たちと食事をしてはいけない。食事をする。習慣、慣習、常識、その奴隷になっている。パウロは最初分かりませんでした。ですけども、パウロはそのイエスでした。そしてその教会の跡を見て、あの方はなぜあんな非常識のことを、私たちの勘に触るようなことをするのか、どうしてあのものは私たちの規定を軽んじるのか、いい加減なやつだ、常識のないやつだ、そのように見ていました。でもパウロは気がつきました。あのイエス・キリスト、あの方は何にもとらわれていない。それが人の姿だと私たちの前に示してくれた。我が神、我が神、何に私を見せられたのですか。いろいろな解釈があります。いろいろな解釈がありますけれども、私たちが最初に受けるこの印象は、とても素直な言葉をイエス様は発しているということです。イエス様は神様のことをアバ父と言いました。アバ父、日本語で聞くとなんかかっこいい言葉のように聞かれます。でもこれは皆さんもご存知のように、ユダヤの社会ではお父ちゃんというくらいのものです。天の父ちゃん、なんで僕を見捨てるの。非常に素直な言葉です。そして何にも怯えてない言葉です。あれがなくなったら大変執着に固執をする。それはそれが逃げないように私たちはいつでも怯えています。それがどこか遠のかないように怯えています。奴隷状態ということはそういうことです。怯えて、それがそばにいつでもあってほしいというふうに思う、それが奴隷状態です。でもイエス様は天のお父様に対しても怯えてはいません。さらに見ながら、自分の体にも怯えてはいません。自分の体にも支配されていません。この体がどうなるのか、私たちを怯えて、この体を何とかしよう、何とかしようとして守ろうとしています。ウイルスに感染したらどうなるのか。ウイルスだけではありません。この経済状態が続いたら本当に自分の体は守れるのか、そういう怯えを持ちます。でも主イエス・キリストはその体にも怯えてはいません。今この礼拝に使っている言葉で言えば、この体からも主イエス・キリストは自由でした。そしてさらに言うなら、命にも怯えてはいません。この命がどうなるのか、この命を私たちが最後の最後守らなければならない。それは私たちの普通の人間の持ち方です。あり方です。これが持ちようです。自然です。ですけれども、主イエス・キリストはその命にも怯えてはいませんでした。命からも自由でした。パウロは一体イエス・キリストの信仰というふうに表現しているのに一体何を言うのか。あの方は何にも怯えていない。何の奴隷にもなっていない。そしてそれこそが誠に神様が願っている、 神様が作りたかった人の姿。もっと言うならば、神様が最初に作った人というものはそういうものです。そういうものだから私たちは産めることになりました。産めることになれて、いつしか奴隷であることが自分たちの幸せだと思うようになりました。まことに自由である方は何を獲得したのか。聖書はそのことを告げています。まことに自由である方、3日目に墓から蘇られた、死にも支配されていない、死の奴隷でもないということです。常識、立法、この世のもの、体、命、それに奴隷になっていないもの、もはや死の奴隷。私たちは誠に生きるものです。何にも怯えずに、何も支配されずに、奴隷としてではなくて生きることができるものです。いかに生きるのか、私は今その問いの前に立たされていると最初に申しました。いかに生きるか、パウロがイエス・キリストを通して見つけたもの、そして新約聖書の中で収められているパウロの繰り返し繰り返しの言葉、それは信じるということです。奴隷として信じるのではありません。奴隷になるためにすがるのが信じるではありません。私は神によって何の奴隷にもならずに生きることが許されている、そのように作られている、それを信じる。奴隷として生きる、それが信じるの言葉のふさわしい使い方ではありません。まことの信じる、何にも怯えない。私たちの未来はちゃんと備えられている。何が起こるか分かりません。今のこの現状、正直に言えば誰だって怖いです。私も怖いです。でもそれでも、パウロは主イエスという人が示してくれた、どのように生きるのか、奴隷として生きる、体、経済、友、命、死、奴隷ではなく、それらが全てなくなっても、私はちゃんと私としてあり続けられる。神に私たちはそのように作られている。信じる、どのように生きるか、私たちの思い心の中にある信じる、それをもう一度この週思い返しながら、この受難週の時を過ごしていきたいと存じます。お祈りいたします。聖なる神よ、恐れ不安の中にあります。ですけれども、その恐れ不安は私たちが何かの奴隷になっているから恐れ不安を持つのかもしれません。私どもが本当に奴隷でなく自由なもの、あなたから作られたものであるというその信仰があれば、私たちは前に進むことができるのかもしれません。どうか主よ、私たちに新しい信仰を、新しい命をお与えください。闇の中にあっても私たちが前に進むことができますように、光を信ずることができますように、私たち一人一人をどうかこの週も清めてくださいますよ。あなたと共に歩める、その幸いを味わう、 その時を私たちが重ねることができますように。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。